それでは今日の聖書箇所をお開きください。旧約聖書第二列王記2章1節から14節です。2章1節から14節を読みいたします。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここにとどまっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここにとどまっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日主があなたの主人をあなたから取り上げることを知っていますか。エリシャは、私も知ってるが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここにとどまっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかし、もし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の的が現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたのでエリシャは渡った。それでは、嵐の中を天にと題して、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。今日までで、10の都道府県に出されておりました緊急事態宣言が、沖縄を除いて解除されます。お隣の福岡県は、引き続き重点措置とこちらに移行する予定です。まだまだコロナ禍での生活となりますけれども、 皆さんの健康が守られ支えられていくようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、6月の梅雨の中に私たちは生活を営んでおりますけれども、1週間の歩み守られて過ごすことができたことを覚えて感謝をいたします。今日また私たちは1週間の歩みを終えて、それぞれ体の弱さやまた心の痛み、そしてまた等しく霊的な飢え渇きを覚えてあなたの御前に出ております。私たちのこの捧げる礼拝を通して神様に栄光が表され、また私たち一人一人が内なる人を強め励ましていただいて、今日から始まる新しい週も置かれたところで、与えられた働きに、励んで、そして、イエス・キリストの素晴らしさ、信仰の喜びを表すことができるように導いてください。しばらく聖書の御言葉を通して励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、第二列王記第2章から学んでいきたいと思います。ここにはイスラエル北王国のアハブ王の時代、神様から使わされたエリアが預言者としての働きを果たして天に召されていくことについて主に記されております。この地上に生を受けた人というのは、私たちここにいるものも例外なくそうですけれども、誰であってもですね、間違いなくこの地上を去る日がやってまいります。神様から、託されたですね、預言者としての働きをしてきたエリア、大変大きな働きをした方ですけれども、彼も例外ではなく天に召される日がやってきました。今日の箇所をご覧いただきますとですね、エリアと彼の愛弟子エリシャのですね、2人が、それが今日であるということをですね、神様から知らされておりました。その日にギルガルという場所を出発をして、ベテルおよびエリコ、それぞれの町に住んでいる預言者たちを訪問いたしました。この2つの町を訪問するというのはですね、エリアが仲間の預言者たちに別れを告げて励まし、そして同行しているエリシャが自分の後継者であるということをですね、紹介するためのものであったと思われます。そして実はそれぞれの町のですね、預言者たち自身も神様からですね、この日エリアは取り去られていく日であるということを知らされておったようです。エリコの町で別れを告げた後ですね、エリアとエリシャの二人は近くにございますヨルダン川の西岸まで50人の預言者たちと共に参りました。そしてヨルダン川をですね、渡って東側対岸に行くときにですね、エリアは着ていた外套を脱ぎまして、それを丸めてヨルダン川の水を打ちますと水が分かれました。ちょうどモーセがですね、イスラエルの民を引き連れてエジプトを出るときに起こった出来事と同じようなことが起こりました。 50人の預言者たちはですね、岸辺に立って2人がこの川をですね、渡っていく姿を見送って、エリアとエリシャだけが川の底を通って対岸の東側まで回りました。川を渡り終えますと、エリアが、あなたは私に求めるものはないかとエリシャに尋ねました。するとですね、エリシャはあなたの霊の2つの分け前をくださいというふうに願い求めました。これはですね、別にエリシャがですね欲張って、2倍くださいと言ったわけではなく、当時はですね、長男が他の子供たちよりは2倍の遺産を引き継ぐということに習ってですね、長男と同じように私にもですね、あなたの賜物をいただきたいと、まあ、そのように求めた、その言葉だと考えられております。するとですね、エリアはですね、いや困った、そして、彼がですねエリシャに言った言葉は、もし私が天に取り去られるときにその光景を見ることができればあなたの願いは叶えられます、でも私を見ることができなければ叶えられないでしょうというふうに意味深な言葉を答えとしておりますけれども、これはですね、霊的な賜物を与えるのは人間ではないんです。エリアにもそんな権限はないんです。まことの唯一の神様だけが人に賜物を与えることをお決めになることがおできになるんです。そのことをですね、エリアはエリシャに伝えたかったようですね。そしてしばらく二人でですね歩いてまいりますと、燃える火の戦車と火の馬が現れて、二人の間にその燃える戦車と馬が入りました。そして二人を分けてしまいました。すると次に嵐の中をですね竜巻が起こって、エリアは竜巻に、巻き上げられるような形で天に帰っていきました。預言者エリアはですね、この時本当にびっくりしたと思いますね。エリアが死ぬということを見るのではなくて、目の前で天に引き上げられていくエリアの姿を見届けていったからです。おそらくですね、この時エリシャはエリアの語ったですね、私が取り去られる時に私を見ることができればあなたの願いは叶えられると、そういった言葉をおそらく思い起こしたことだろうと思いますね。このようにしてエリアは地上での全ての働きを成し遂げて、そしてその預言者としての働きをエリシャに引き継いでいくことができました。エリアのですね、預言者として神様の言葉を人々に述べ伝えていくという働きはですね、ある時には自らの死を願う、それほどまでに辛く苦しい経験をいたしました。しかしながらなおかつ忠実に神様に仕えて自分の使命を果たしていきました。さて振り返ってですね、私たちはこの地上に生きている間にどのような使命役割を神様から与えていただいているでしょうか。いや自分のようなものはですね 神様から使命を与えられている、いや、そういうふうには到底思えないと、もうそのようにお考えになっている方はですね、いらっしゃらないでしょうか。自分なんか、どうせ私なんかは、まあ、そのようなですね、自分を卑下したり過小評価することは、私たちに命を与えて生かしてくださっている神様に対して神様の心を痛めるような考え方になっているのではないでしょうか。神様があなたを作り、そして今も生かしていらっしゃるというのは、あなた自身でなければ成し得ない働き、使命を与えていらっしゃるからです。使命というふうに申し上げますとですね、何か自分には関係ない特別な人が特別なことをする場合を指しているというふうに考えられますけれども、しかし私たち人間にとって、とりわけクリスチャンである私たちにとってですね、一番大事なことはですね、自分が与えられたところで、また備えられている場でキリスト者として生きていく、そこに存在をしている、そのことが最も大切なことではないでしょうか。私に神様はどんな使命役割を与えていらっしゃるのだろうか、これを機にですね、考えて、見たいと思います。一人一人がですね、違った重荷があります、働きがあります、使命があります。そしてそれぞれがですね、置かれている場所でその使命というものが与えられていると思います。私自身はですね、教会やまた自分自身が今使わされている職場でですね、イエス様が探し求めておられる方が必ずいらっしゃいます。あるいは救い主を求めておられる方がいらっしゃいます。その方々にですね、イエス様を信じることの素晴らしさ、信仰によって歩むことの喜びを証しをしていく、お伝えをしていくということが使命だというふうに信じて歩んでおります。エリアの後継者である預言者エリシャにも大きな使命が与えられていました。エリアの後継者となった預言者エリシャの初仕事はですね、19節から21節に記されています。お読みしますと、第二列王記2章の19から22節、この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこう仰せられる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りであったと。エリコの住民から壊れて町の水が問題を抱えて、水質が良くない水のせいでですね、人や家畜にまでさまざまな影響が出て流産が多くあった。 そこで神様からですね、エリシャは示されて、塩を水源に持っていき、そこの水源に投げ込んで、そして宣言をいたします。主が語られました、この水は良くなった。以後エリコの町にこの水の問題はなくなってまいりました。エリシャを通してエリコの 町の方々に神様の深い慈しみが表された出来事でした。エリコの町の人々に表された神様の愛はあなたやそして私にも向けられています。イエス様はあなたや私を心から愛して、惜しみなく良いものを与えて祝福をしたいと願っていらっしゃいます。長い間悩んだり気にかかっている課題というものはないでしょうか。仕事や家族、健康や経済的なこと、将来のことなど抱えている課題は人によって異なると思います。もしあなたが今とても気にかかり思い悩んでいることがあるならば、思い切ってイエス様に解決を願い求めていらっしゃらないでしょうか。もう何年も何十年もですね、祈り続けている課題があるという方もおられるでしょう。けれどもまだ願いは叶っていない、解決が叶っていないという方もいらっしゃるかも分かりません。神様のですね、祈りの答えには3種類あります。一つはですね、あなたの願いを良しとして、その願いにすぐに応えましょう。二つ目は、あなたにはもっと素晴らしい良いものを与えたい、だから今回の願いは応えられない。そして三つ目がですね、願いは受け止めたけれどもまださ時が来ていない、神様が定められた時にその願いを叶えるべく今は待ちなさいと、その3つの答えです。いずれの答えであったとしても、主なる神様は私たちを慈しみ、求める者に最善の道を用意していらっしゃいます。使徒パウロはですね、第一テモテの手紙6章17節で、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと勧めています。主イエスキリストを信じるということは永遠に生きることのできる命を与えられるということを意味いたします。と同時に、神様は私たちがこの地上で良きものを与えられて祝福された人生の営みを送ってもらいたいとも願っていらっしゃいます。私たちに課題が与えられるということは、神様の慈しみと愛を知るチャンスの時でもあるということです。主に解決を祈り求めて、主イエスキリストの憐れみに預かっていこうではありませんか。必ず主はあなたの祈りに応えて最善のことをなしてくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。私たち一人一人には神様から使命や役割を与えられております。私たちが主イエスキリストの御声に聞き、そして従って 与えられた場所で与えられた使命を全うしていきたいと願っております。またさまざまな課題に直面している方々もいらっしゃいます。主に祈り求めるときに神様はそれに必ず答えを与えてくださいます。そして祝福された歩みをするように導いてくださいます。そのことを信じてあなたの御前に祈り求めていきたいと思います。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。病の中で苦闘しておられる方々の上に慰めと励まし、また癒しを与えてくださり、また試練の中にある兄弟姉妹の上にあなたの励まし支えを豊かに与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。